FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型のリコー製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。今日は静岡市文化クリエイティブ産業振興センターのセンター長、池田圭一さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
これ私たち CCC というふうに呼んでるんですけど、本名はなかなか長かったですね。
そうなんですよ静岡市文化クリエイティブ産業振興センター、
うん、
私もよく知らなかったんですけど、
ね、
でこれが CCC というのはザ・センター・フォー・クリエイティブ・コミュニケーションズ
そういう略なんですね
名前です、
はいはい、今はちょうど七県庁の静岡市の上下水道局庁舎1階にありますけれども、その前がお堀端のところの小学校跡地にもありましたもんね。
はい、そうですね。昔は静岡コンテンツバレー推進コンソーシアムと、
あ、そういえばそんなコンテンツバレーとか言ってましたね。
そうそうそう、
うんうん、
ね、コンテンツバレーとコンテンツの街にしようという、
うん、
で第二のさくらももこさんを静岡から生み出そうということで、
はい、
でデザイナーとかクリエイターを支援する組織を作ろうということで、うん、もともと作ったんですね、
うん、
作ったことはできたことは知ってたんですけども、全然このセンターのことはもう忘れてました
実は池田さんその時からではないんですもんね。
そうなんです。
つい最近
つい最近、
はい、
10月からこちらにお世話になったばっかりなんですけれども、ね、
はい、うん、
前任のセンター長の方が急にお亡くなりになったということで、
はい、
急遽私に声がかかってですね、うん、私も全く知らなかったんですけども、こちらにお世話になっているということなんですね。
面白いですよ、今の CCC も、まあ、1階と2階があって両方フロアが使えるようになってまして、展示を見ていても、なんか私の方が説明してますけどというのはよく
説明してください、私よく分かってないんで
よく通っていて、うん、とても面白いことをやってるもんだから、ついフラフラって寄っちゃうんですよ。
そうなんですね、うん、私もね本当行ってみて分かったんですけれども、ものすごい面白いことをいっぱいやってんですよ、
はい、
でもそれ私自身もあまりよく知らなかったし、うん、だからやっぱりせっかくいいことをやってるんで、もっと多くの人に知ってもらいたいなと思うし、
うん、
まあそういうことを PR していくのが私の仕事になるのかなというふうにも思ってます、う
ん。つい最近はみんなでその新聞紙でこよりを作って動物園ができてたりとか、その前はアニメやイラストの方たちがいたりとか、なんかもう次々新しいことが出てくるので。
そうですね、うん、いや本当に今の新聞のね、新聞紙をこよりのように丸めて、
うん、
で大きな祭とかカバとか、
はい、
それとか細かい猿とか、うん、いろんな動物を作ってるんですよね。
ね、
あれも素晴らしいし、あれもともと富士の方なんです、
うん、
アーティストの方がね、はい、その富士のいわゆる紙紐屋さんなんですよ。
製紙の町ですから。
製紙の町で、
はい、
でところがまあなかなか製紙の業界も厳しいって言って、でそこの娘さんがいろいろなんかこう小さい時から紙で遊んでいて、
うん、
ああいうこう芸術を生み出したんですね。素晴らしいなと思って、
ねね、これ本当にそこに動物が沼から出てきているような素晴らしい造形ですよ ね、聞いてびっくりですよね、あれ小よりでできてるなんて
あれおそらく世界でもないと思います ね、2人ユニットで創作活動されてるんですけれども、いや素晴らしい作品ですよね。
ですよね、それを本当にこの身近でなんかね、ガラスケースに入ってるものを見せるんじゃなくて、うんうん、近くに行って本当に、まあ、その街を歩いててフラフラフラって入っていった続きにそれがあるってい う、ね、
はい、
環境が面白いですよ ね、またね、
本当にいい場所にあってね、いいものを展示してるんで、うん、ぜひ皆さんに来ていただきたいなというふうに思いますね、うん。
センター長としてのお仕事は始まったばかりですけれど、
うん、
じゃあこれから仕掛けをまた 考えていかれるっていうところなんですかね。
そうですね、やっぱり CCC っていうのはこう静岡で活躍活動されているそのクリエイターの皆さんの活動の支援ですとかね、それとかあのやっぱりデザイナーアーティストの皆さんの発表の機会を作る場所だと思ってます、うん、そういう意味ではね、先ほどもお話が出ました、ちょっと先月やっていたイラストレーター見本市ですね、はい、でこちらはその先ほどもご案内がありましたけれども、県内のプロのイラストレーターとか漫画家とか CG クリエイター、その人たちがね8人いらっしゃって、その人たちがグループで、うん、展示をしていただいたんですけれどもね、なかなかこう仕事をやってるんだけど自分のこうなんていうんですかね、仕事依頼された仕事ではなくって、うん、自分の発表の場が今までないと、だからそういうことで今回すごく良かった、挑戦、新しいものに挑戦できて良かったっていう話も聞きますし、うん、で静岡にこんなに漫画家がいたんだっていうのもね、うん、初めて知ったし、やっぱりお話を聞いてみると自分たちが仕事を受けるのは全部東京からの仕事だと、
ほう、
で東京の代理店から仕事を受けて、やってみるとなんだそれが静岡の会社の仕事だった要するに、静岡の会社の人もこういうそのアニメを作りたいとかね、うん、漫画をこうイメージデザインを会社のデザインロゴを作りたいっていうと東京の代理店に頼んじゃうんですね。
そうすると この辺にないと思って、
そうで東京の代理店はこれは静岡に優秀なデザイナーがいるからその人に頼もうと、うん、なんだそんなんだったら最初から近くで受ければ
です、ね、
東京を経由する必要ないしね、
うん、富が全部あっち行っちゃいますよね、うん、
いやそういう意味でね、いや実は今も今回ね、うん、その展示をやったことである会社さんとそのちょっとこう広告をね、
はい、
できないかっていう、
すごい、
それがその会社が東京に頼んだ数千万かかる
っていう、
ところが直接やればねもう単位が変わってくるみたいな、
は
い、
リーズナブルになってくると、
でものいいものができるね、うん、結局クオリティは高い仕事をやってるんで東京の仕事を受けてるわけだから、だから本当に安くていい仕事を近い同士でねできるっていうこともあるんで、
すごい功績ですね。それは
そういうことがどんどん広がっていったら、うん、すごく、まあ、CCC の役割として、だから CCC とするとそういうビジネスマッチング、
うん、
そういったものも、まあ、柱の一つとしてはやってるんですね、
うんうん、これはいいお話です。聞いててワクワクします。
そうですね、うん、ですから、まあ、あとはセミナーやったり、うん、ワークショップやったり、うん、まあ、展示会やったりとか、まあ、そういったこともやっていこう、
うん、
だからやっぱり若い人にそういう意識を持っていただくってこともすごい大事だと思うんです。
そうですね、
だからさっき言いましたね、その新聞紙アートもこの前その初日に展示するときに、その実は大成高校の静岡のね大成高校の高校生美術部の皆さんに、はい、来ていただいて、うん、一緒にやったんですよ、
ワークショップで。
そう、
はい、
だからワークショップというよりは今やっている展示、ね、サイカなんかがこう顔を出してるんだけど、はい、うんうん、そこ滝の中から顔を出す、その滝の部分をね紙紐をこう垂らして、
あ、もう作品に参加したわけですね。
そう、その今の展示している作品作りにも参加した。
うん、
そうするとね、すごい高校生でね、そういうその世界を相手に仕事をしているアーティストの方と一緒に仕事ができるってすごい体験だと思うんですよね。
そうですね、う
ん、だからまあそういった場をねこれからどんどん提供していけたらいいなというふうには思いますね。
本当ですね、まあ、その子たちの実は集まって発表し合って拍手しているところを外から私眺めてたんですよ。
あ、そう、あ、 そう。
もう真っ暗で雨が降ってた日だったんですけど。
そうそうそう。
すごく生き生きとしてみんな嬉しそうで。それもそういうところもつまりガラス張りなので、うん、あの普通に市民が通りながら、うん、お町に出かけたついでに見ることができるっていうそれは本当に大きな価値ですね。
そうですね。もう全てガラス張りです
ね。そうですね。
はい、
はい、というふうに生き生きとお話ししてくださっているセンター長の池田さんなんですが、さまざまなお仕事をしてらっしゃいます。この後その他のお仕事についてもちょっと伺わせてください。
はい。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市文化クリエイティブ産業振興センターのセンター長池田圭一さんにお話を伺っています。池田さん、はい、この10月からは、はい、CCC でセンター長としてお仕事してくださってるんですけれども、はい、まあ、あの現在その他静岡大学の理事もやってらっしゃいますし、
はいはい、
その前はもともとは県民テレビと言ってました静岡朝日テレビでもずっとね、はい、いろんなお仕事をなさりながらその朝日テレビの一環としてテレビカルチャー朝日テレビカルチャーこれも歴史のあるスクールですけれども、うん、そうですね、元々のこういうスクールのもう最初だったって言ってもいいような感じですよね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、まあ、静岡だとね、うん、SBS 学園さんとカルチャー、はい、朝日テレビカルチャーっていうのはずっと歴史がありますよね。
そうですね、はい、そういうところもやってらっしゃったり、あともちろん制作もたくさんしてくださってきているんですけれど、うん、まあ、随分とやはり物事を作るということお好きなんですね。
そうですね、うん、私本当静岡の県民テレビが開局の1期生なんですね、
う
ん、
本当にこの
そうです
FM ハイのある近くに、
はい、
今駐車場になってますけど、
そうなんですよ。でやっぱりもうずっと制作番組制作を中心にやってきましたんで、うん、だから意外とこう何もないところからもこう考えてものを作っていくっていうのは結構好きな、
うん、
まあ感じでやってきましたね、
はい
はい、
大学自体も大阪芸術大学で放送学科でいらっしゃった、
はい、そうです、う
ん、
はいはい、
もう最初からこういうことをやろうということはじゃあ若いうちから思ってらっしゃったんですね。
そうですね、まあ、もともと私はテレビ局入ったのはドキュメンタリーを作りたくて、でやっぱりドキュメンタリーってこうなんか事実は事実なんだけど、はい、その裏の真実ってってあるじゃないですか。
お、すごい深い言葉ですねそれ、
うん、ね、例えばその奥さんが旦那を刺してね、はい、うん、殺しちゃったと、うん、ね、そう殺したのは奥さんで奥さん悪いんだけど実は旦那のものすごい DV で、その暴行を受けていて、うん、そのやむにやまれず殺しちゃったみたいなことがあるとじゃあどっちが悪いの、
うんうんうん、
で世の中って結構そういうことってあるじゃないですか。
簡単にはね
事実の、ね、
言い悪い言えない、
うん、裏にこう真実はこうだったみたいな、うん、なんかそういったものがねこう表現できるような仕事ができればいいなというようなことでドキュメンタリーには結構興味があって作ってきたんですね、
うん、
はい、
実はそれがですねその世界の中では本当に栄えある賞でありますギャラクシー賞とか放送文化基金賞は個人賞企画制作賞受賞していらっしゃいます。どんな映像を作られたんですか。
ね、これはそれこそ県民テレビ開局15周年の番組で、うん、富士山にかつ今ないんですけど以前測候所がありましたね、はい、測候所は1年365日人が勤務してるんですね。でその人たちに冬の間食料を届けないといけない、はい、生鮮食料品をこう担いで上がる強力さんっていうのがいたんですね、はい、でその強力さんがですね非常にそのまあ重い荷物以上に重い人生を背負っている方がいるというのをちょっと知りましてね、はい、でその方を1年半ぐらいかなずっと追っかけて取材をしたんです。
じゃあ本当にもう四季プラスアルファってことですね。
そうなんです。美しい自然とその自然の背景にある、人生っていうのはね その方その3人のお子さんがいらっしゃったんですけれども、実は長女の方あの目が見えない全盲の方だったんですよ。あ、これあの小児がんでそういうようになってしまった、うん、でその後その2人弟が2人子供が生まれたんですけれども、今度はその奥さんの方がその育児と病気の看病とで、うん、もうあの結局ね自殺されちゃったんですよ、
うん、
で3人の子供を残されて一人で生きていかなくちゃいけないっていうことで、うん、でその富士山の合力の仕事になったんですけど、要するにその普段なるべく家に行って、
うん、
で、
うん、
山へ荷物を届けて帰ってきて、あとはなるべく家にいる、うん、でこう少なく働いて高い給料もらいたいみたいなね、うんうん、そういったことでその仕事をされている方があって、もうその方をずっと取材をしたんですけれども、ただもうね最初はね取材させてほしいってもう剣もほどろですよ。
うん、
いやだいたいねその冬の富士山なんてお前ら知らねえだろうけど、うん、スケートリンクを縦にしたようなところと、なんかあったらすぐ足を滑らせるし、うん、滑らせたらもうそのまま滑落するして、
あ止まらない、
うん、岩がゴツゴツ出てる中で一旦もう体バラバラになっちゃうと、そんなところをねその素人が取材できるわけねえと、だからダメだと、あまあそんなことをこう言われて、まあそれからこういやあのもちろんこっちもね素人がやるわけじゃない、あのエベレストを取材してるカメラマンつけますとか何しますとか言って、
うん、
で何回も通ってですね、でようやくまあ、 あの OK が出て、それで取材を始めたんですけれどもね。
えそれじゃ池田さんも一緒にお登りになるわけですよね。
あの冬山は登りません。私登ったら
全て無謀ですよね。
あの
あよかった
、あの夏は何回か行きましたけどね、でも本当にあの富士山頂のね普段は見られない吹雪の激しい映像とか美しい映像とかいろんなこう映像が撮れましたし、でその測候所で生活している人たちの様子も分かりましたしね、はい、うん、でそれを支える合力さんとかもういろんな、あとね実はね大晦日に登ってきた人がいるんですよ、はい、
普通の一
般の登山、うん、登山客ね、はい、でその人が測候所に立ち寄ってお昼であの持ってきたパンを食べて、うん、じゃあもうね日が暮れると降りれなくなるから早めに帰りますって言って、
うん、
もう昼過ぎぐらいにあの
降りてい
ったんですよ、
はい、
で手を振って降りていったんですけども、うん、結局その方ね滑落しちゃったんです、亡くなっちゃったんですよ。だからいや大変なところに立ち会っちゃったなと思ったんですけどね、まあ、あの結果的にはねご遺族の方も最後の様子が見られてよかったって言って、
あ そ, あのその様子も放映なさった
、そうですね、それもあったんですけどね、まあ、そんなことがあったりとかいろんなハプニングもあったりしてね、あの、まあ、番組としてはねあのいい形には仕上がったかなっていう気はするんですけど、ね、ただ本当にいろんな皆さんのこうご協力があってねできた番組だったなとは思いますけどね。
そのいろんな方の人生がそこに詰まってるっていう番組を作っていくっていうのは相当にこう精神的にもこっちにもエネルギーがないとできないですよね。
そうですね、はい、でもねいろんなことを勉強しますね、はあ、いろんな方から本当に、うん、でもそういう仕事が今までできてきたっていうのはすごくありがたいことだなと、うん、いうふうには思いますね。
はい、もうたくさんのそういう思いを描かれるという方の制作側の気持ちも分かるから、うん、CCC に来る方たちの作ってる方の気持ちもよくお分かりになるのかもしれないですけどね。
まあどうですかね、そうですね、制作者の気持ちってどっかで分かるところもあるかもしれませんね。
そうですよね、はい、でこういうあのお仕事もやっていらっしゃるんですけど、その大学時代はずっと演劇もやってらっしゃったというので、はい、私たち市民県民にとってもおなじみの、あの今はね、解散なさってますけれども、あの葵ケーキ劇団にも関わってらっしゃった、
うん、そうですね。あの葵ケーキ劇団ってね、あの 静岡文化クラブって全くの、あの、なんだろう、自称文化人の会があってそこでその NHK が徳川圭輝さんね、はい、徳川慶喜公をドラマでやるってなって、うん、で静岡の人みんな喜んだんですよね、うん、NHK ドラマで圭輝さんをやるともう全国から静岡には観光客が来るぞって言って喜んだんだけど、実はその NHK のドラマは大政奉還までだったんですよ、ね、
静岡来ない前まで、
圭輝さんが静岡来たのは大政奉還の後、はい、隠居生活だったんですねそれでみんながっかりしちゃってなんだって、じゃあなんかみんなで盛り上げようよって言って、うん、で劇をやろうって、はい、で圭輝さんの劇をやろうっていうことになって、でちょっと脚本書いてくんないって言われて、ああいいよって言って、
で
書き始めてスタートしたんですよ
面白いですね。
それがね、最初にやったのがね、あの実は市民文化会館の大ホールでやった初演が。
すごい。
それなぜかっていうとね、あのジェームス・ミキさんの講演会があって、はいあはい、その講演会の前座でやったんですよ。
はい、
ね、それでところがね、その、役者となんとか3日やった
やめられない、はい、
ね。でね、最初にやったのが大ホール、
うん、気持ちよかったでしょう
ね、
こう満席でね、うん、
ただもうやめられない、またやりたいってなってそしたらその次の年 あの NHK ドラマが徳川家康、うん、葵三代だったんで、はい、じゃあ家康さんも静岡ゆかりがあるから、うん、でそれで劇はやりましょう
ということになってやってたんですね。
それでもうあのずっと続けて20年やりました。
伝説の劇団ですよね、静岡市民にとってもね
面白いですよ、ね、もうね、おひねりがねいっぱい飛ぶんですよ、うん、そうするとね、もうみんなね、あのティッシュペーパーもにね、うん、あのコインを入れて投げてくれるんですよ、そうするとね舞台の上が真っ白くなっちゃう、
そんなにいっぱい、
そう
チャリンチャリンチャリンチャリン
それがね打ち上げのビールになるんです、ね、
なるほど。まあね、言ってみたら、はい、いろんな文化の面を作ってきてくれた方でもいらっしゃいますが、これからはどんな世界を描いてくださっているのか、この後伺っていきます。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市文化クリエイティブ産業振興センター CCC のセンター長池田圭一さんにお話を伺ってきています。池田さん、あの、はい、その徳川家康という人なんですが、日本で最初のデザイナーだと思ってらっしゃるって、これはどういうことなんですか。
はい、あのやっぱりね、徳川家康、静岡の町ってその駿府96箇町の町づくりをして、はい、でそのもともとここは東海道だったんですけど、はい、東海道を結構その街中こう曲がりくねってるんですよね。そうですね、
うん、
で安倍川越えて静岡の街の中来て、こう、まあ、新通り沿いにこう来て、で七軒町のあたり曲がりくねって、うん、その天満町から横内の方に行ってるんです。でその道路を中心としてその96箇町が5番の目になってるんですよね、うん、でこれってやっぱりこういうようなこう町づくりをしたっていうの、まあ、これ家康が作ったんですけれども、はい、要するにその街道をこう曲がりくねっていうのはこう敵が来ても分かりにくい町にしてるし、それから96箇町は例えば大工町とかね、はい、あの呉服町とか、要するにそのみんな同じ仕事をしている人たちを集めて住まわせた。で、あと浅間神社を建てた時も全国から名工を集めたんですね、うん、で要するに優秀な職人さんを集めて静岡にその仕事の人たちを集めてこう住まわせた、う
ん、職人のね、うん、町を作って、
うん、だからかつては本当に家康自身がこういう町を作ったのもすごいし、うん、全国から優秀なデザインというか職人さんたちを集めたんです、うん、だからもともと静岡ってすごいデザイナーの街だったんです。そうですから、まあ、CCC でね、またそういうような デザイナーにあふれる、ね、デザイン力を持った人たちが集まる街になったらいいなというふうには思いますよ ね。
今頑張っている人たちもそうすると励みになりますし、うん、これからの人たちに対しても大きな力に夢になりそうですよね。
そうですね、うん、はい、ぜひそん なんかお手伝いをしたいなと思いますし、うん、今そのデザイン力とか芸術とかっていうのは大学教育でも非常にあれなんですね。
あ、そうですか。
言われるんです。
あまり気づきませんでした。それは
文科省は今大学教育をこれまではね STEM ってね、ステム教育、そこからそれに A を入れて、うん、STEAM 教育にしていくんだっていう方針出してるんですね。でステムって何かって、うん、STEM っていうのは S はサイエンス、科学ですね、はい、で T はテクノロジー、うん、技術、うん、それから E はエンジニアリング、うん、工学、うん、で M はマスマティックスの数学、
うん、
今まではこの STEM、うん、ステムっていうことに力を入れてきたんですが、これからはそこに A が入る、アート、
ほう、
だから STEAMスティーム教育に変わってきてるんですね。だから今の若い人たちもこれからは芸術をやっぱりこう勉強して、そういった感性を、
うん
うん、だからこれから特にこうロボットとか AI の時代になると、はい、そういったデザイン力っていうのは非常に重要になってくると、もうそういう時代になってくると思うんですね。
あ、それは始まってるってことですね。もうね、
そうですね、はい。
それと、はい、それを聞くといつまでも勉強ができる環境っていうのも大事ですね。
まあそうですね、うん、だから勉強っていうのも今までみたいに暗記する勉強はもうコンピューターが全部やってくれるんで、要するに新しいものを生み出すね、
うん、
感性の感覚、感性っていうかね、はい、そういったものをこう学んでいくっていうのが重要になってくるのかなというふうには思いますね。
まさしく文化クリエイティブ振興ですね、
はい、そうですね、はい、
池田さんご自身もたっぷりとそうするとお仕事をしながらご自身も楽しむことができそうですね。まだまだ
そうですね、うん、まあ今本当に岡田さんで静岡大学の方は今週3日行って、で CCC の方は週3日だから、はい、そういうサイクルで今仕事をさせていただいてるんですけどね。
うん、
やっぱり人間年を取ると教養と教育が大事だって言われるんですよ、
はい、
教養っていうのは、うん、教の用事です
で教える養うじゃなくて教の用事、教養、はい、
で教育は、うん、教育場所
なるほど。
だから年を取ると教養と教育が大事で、うん、まあそういう意味ではですね、これだけ仕事をさせていただいているというのはありがたいことだなというふうに思います
これは大事です。私たちも今日の用事と今日行くところ、教養と教育、これを目指していきたいと思います。また CCC にもぜひ伺わせてください、
はい、ぜひお待ちしてます。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市文化クリエイティブ産業振興センター CCC のセンター長池田健一さんでした。楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。